11月24日まで兵庫県立美術館で開催される音楽に関する特別展とは何だ。おはようございます、万場ひろふみです。
トイトイって言うた今
です。トイ
新しい方。
おはようございます、増井たか子です。トイ、
おはようございます、気づきです。トイ
嫌なんか
言えた、帰ってええよ。
朝の一番爽やかな挨拶を
するのが嫌です。頑張ります
です。トイ
トイ
トイ、
はい、増井さん今日はなんか素敵な頭ですね。
ちょっと待って、
頭、素敵な頭って。
昨日カット行きました。
髪型っていうじゃん、
なんか
染めもすごいグレーで、
なんか着物やないねんからね、この染めいいですねみたいな、
頭なんかヘッドマッサージみたいなのもしてもうて、フェイスリフトアップヘッドマッサージ。
ああ、どうなんすか。
なんかこう顔
髪の毛総立ちにな
って、違う、頭は顔にもつながっているじゃないですか、皮膚が。だから頭をマッサージしたら皮膚もピーンとなって、
え、
顔も上がるって言うんだけど、そうかなみたいな。
いや、上がってるわ。
本当上がってる、
ほんま。
あ、上がってる上がってる、
キツネ系になってるわ。
タコやないねんから。キツネ系
キツネ系、
それは目や。
そうですか、目。このピッとこうなんかこう
引っ張って、広角もね、広角もくった
る。いいですよ、
ありがとうございます。
今日初めてパッとね、朝、はい、会うじゃないですか、その時にもういきなり、はい、あ、なんかおたかが雰囲気ちゃうなって。
そうですか、まあ、ありがとうございます。誰も言ってくれない
。いや、内藤プロデューサーも言うてた、
ほんま
あいつ偉いなと思った。俺そんな分かれ
へん。坊主にしてても気がつかない。
一緒に入っていったのに。
ほん本当にね、ま
あ、そういう細かいね、
だからね、
気遣いですわ。
気遣いとかね、気づきがある方とご一緒したいものでございますよね。本当にね、
ごめんね、トイ。
もう無粋な男で、
ね、トイ申し訳なかった。ほんまにト
イ。いやいや、
あの午後なかなか、天気が、
はい、続いてますよね。
昨日とかすごい空気が澄んでたでしょ、
うん、もうなんか
月が綺麗だったね。
綺麗だったね、え、ほぼ満月ですよね。
満月ですね、
うん、
見てないでしょ。
昨日もう寝てた。
月は、
ね、何時に寝んの。
いや、けどもう昨日早かった、もう家におった、ね、早くから。
いや、家からでも月は見えるんじゃないんです
よ。そういうね、月を見ようかとか、はい、そういう心の動きはないわけ。
そうなのね。
コメント
い、はい、それぐらい、
はい、
空気乾いてんね。
うーん、
だから結構喉やられたりしますから。
そうなんだ、逆にね、
うん、僕なんかもう早速、うん、加湿器を、
あ、もう入れました、
入れました。
はあ、
うん、そうやないとこんだけ乾燥してると。
そうか、乾燥してね、うん、気持ちいいのはいいねんけど喉にはあかんわな、う
ん、あかんね。それとあと放射冷却っていうんですか、
はい、
あれで夜と昼の温度差が激しいでしょ、
うん、そう、夜になるともう急に
寒いよね、うん、もう最近5時半ぐらいにもう暗いでしょ、
なんかね、
はい、うん、もう急に温度が下がって、
はい、
うん、
なんか季節が変わるみたいな感じ。
そうそう、だから、ね、こういう時体調壊しますから、
はい、なんか風邪がやってるらしいからね。
そうですよね、
今ね、お気をつけください
ということで、はい、良い週間を過ごしください
。終わるんかい。終わるんかい。
終わった、あかんか。
始まるんじゃ。
はい、このあ、何日曜日だっけね、
あ、7番の話、
土曜日でし
ょ。土曜日、
はい、金曜日じゃん。
土曜日
なんで、のびのび金曜日の、あれは公開録音か。そうか、生じゃない。
出てたのに。
出てたのに、また恒例の七ファーム行ってまいりました。
ね、
あそこはね、うん、その野外でやるわけですよ、
うん、
ステージがね、
はいはい、
で、まあ、公開録音も、うん、ライブも同じ野外のステージでやるんですけど、
うん、
一番その野外っていうのは自然の影響を受けやすい。
そうやね、何もないねんもんね、遮るものが。
普通穏やかに、
はい、
そのイベントが終了したっていうことはほぼない、
うん、暑いか寒いか、
暑いか寒いか、
風が強いか、
大風が吹いてるか
まあ海沿いね、海に近いということもあって、結構風なんかはね、左右されますよね、いろいろ。
限度があるからね。前なんかひどい風で、それで12月ぐらいかな。で後ろに一応こう壁作ったじゃないですか。
風よけの幕みたいな。
一応
パネルみたいな。
パネルね。
パネル
舞台です、
ね。あれが飛ぶんだもん。
飛んだの？
うん。後ろからもう、みんなスタッフが抑えたり。
うっそ、そんなすごかった
んですか？そんなすごかったし、それで、まあ前も言いましたけど、5月の連休の時にやった時は、もうやってるテーブルの上のあれが、温度計が43度でしたから。それで
5月で、
それでライブやってて、俺もう倒れそうになって、もうスタッフは笑うとみたいな。こいつら全部クビにしたのかみたいな。
スタッフ笑ってましたね。
笑ってみんな。
いや違う、盛り上げてた
い。じゃあ盛り上げてんのは分かるけど、そんな違うねん。
ほんまに。
もっと本当のマネージャーとかスタッフは俺の体調を見てないと。それは僕はステージの上で苦しい顔しないじゃないですか。ね。だけどちょっとした僕の動きで、あ、マモさんやばい。これは。一曲ぐらい減らしてやった方がいいんじゃないかって誰も思わない、
うん、そうだ、お任せや。
もう本当にね、孤独だなって
時間まで、
はい、時間まで、もう孤独だなって、倒れようが何しようが、
いや時間まで
誰も助けに来てくれない、
自分たちには関係ないんだなって。
いやいや、そんなことないと思いますけどね。
いや、それは当たり前です。
なんで当たり前
だ。もう孤独な戦いな。
あ、そうなの、ね、
孤独な旅路、うん、それでですね、はい、まあ、いつも、うん、今回良かったよ、すごい。
あ、そういう意味では
日柄がもう、
お天気も良くて、風もそんなになく、
あのね、太陽が照るとごっつ暑いね、うんうんうん、でもリハーサルの時はちょっと太陽照ってて、うん、困ったなって、ちょっとね、パーカーの厚着を着てたんですよ。
あ、外やしと思って、
これ暑いなと思ったら、本番は陰って日が、だからすごく良かったですけど、
はい、
で面白かったですけどね、うん、ライブもね含めて
ね、また多肉もいろいろお買い求め。
さあ、そこや、それで、
はい、
多肉をですね、もう僕が行くと必ず、はい、なんかとっておきの多肉を用意していただいてるんですよ、
はい、なんか売り場も随分広がったそうじゃないですか。
まずね、僕が一番最初多肉に興味を持ったっていうのが分かった時は、うん、3年か前かな、なんか行った時に、そのエレベーター降りたとこにこうちょっとちっちゃな棚があって、うんうん、そこに6鉢ぐらいこう置いてあったんですよ。
多肉のコーナーみたいな、
うん、ほんで、うん、まああんまりええのなかったんですけど、うん、でも1個すごい、これは珍しいし、なかなか売ってへんし、大きいしっていうんで、すごいですよって買おうたんですよ、
うん、
でそれがきっかけで2回目行った時は、うん、その出たとこのそういう手ね、
コーナー
棚と奥に、
うん、
奥にもう一つコーナーができて、
すごいやん、
うん、それが行くたびに充実してきてですね、
もうバンバン仕様やね、
ものすごい、
旦那さんに褒めてもらいたいということで、
そう、ね、ものすごい高級なやつがいっぱい並んでて、
うん、
で今回行ったら3つ目もできた。どんだけみたいな。
もちろんご案内もしてくれはって、
してくれ
はっ、おすすめもあるんでしょ。
もうあるね、うん、で私はね、これが一番やっぱりいいんですよってパッと見たら一番高かった。
お客さんや、
お客さんや。それは買いませんでしたけど、
あらおすすめなのに。
いや別にその勧めれるやつとさ、うん、やっぱりここはもう自分の趣味やもん。
そりゃそうやね、こだわりがあるもんね。
そう、うんうん、これの方がええっていうのは明らかに、
そう、やっぱりプロの目で見るとね。
そうそうそう、ね、だからそれを2鉢購入して、でいつも 1鉢みんなのぶろとか、
はい、
出演者にいただけるんですよ、
はあは
あ、だからいつも3鉢持って
くる。わちゃー。重たいのに。
この前言いましたように断捨離したの、
はい、
また増えて、
また増えた。いやでもやっぱり好きなものに囲まれてるとね、
うん、
心も落ち着くしいいですからね。
そうですね、うん、まあそんな感じで7ファーム楽しかったですけど、うん、これがオンエアが10
分かっていない、
忘れましたね。
なんか今度の日曜日
ですわ。
え、日曜日ちゃうでしょ。金曜日ちゃうの。 放送は。あ、生とは別の特別番組なんだ。あ、
特番
ちょっと待って、それも分からず言っていた。
全然
そうか。
ナナファームはね、うん、あの楽しみはね、うん、あのまあそ の, あの仕事、
はい、
ね、録公開録音それからライブ含めて、うんうん、当然行ってるんですけども、その後が楽しみなんです、
うん、
もう一大宴会があるわけです、それでその、うん、もう瀬戸内のね、うん、ナナファームにこう新鮮な魚介とか野菜が入ってるんですよ、はい、それを使って、
は
い、もう、
うん、
食べるわけですよ。
なんかステージの上でも食べてはったらしいですけどね。
ステージの上も食べたけど、
はい、
もっとええのが
出る。もう本格的な宴会
もういやらしもってええの
ね。それとあとお酒が、
うん、
あのそのまあ用意していただくんですよ。
あ、
ええの。
なんかこの前ね、
ステージでも飲んでたらしいですよ。
ステージは売りもん。
いやいや、ここに来ていただいた時にもね、すごい本当にいいお酒とかね、うん、いいものいっぱい持ってきていただきましたね。
なんかそれをみんなで
こだわりのものなのね。
わーわーやるのが楽しみだね。あの今年もで、また来年もスケジュール入ります。
来年5月らしい。もう専属やね。
早いな、はい、抑えられるの
また多肉買わなあかん。
一緒にやったんがね、田代さやかさんってね、うん、
はい、
こっちでラジカンでもレギュラー持ってるシンガーソングライターで、
うん、
で彼女がぼっかしいのはお酒飲むんですよ、ね、うん、本当は飲むけども、うん、赤ちゃんができたばっかりなんですよ、
うん、
で今まだ授乳してるんでということで、まあ、その子供さんは、うん、親御さんのとこに預けて今回来てるんですけど、
うん、
まあその打ち上げ当然ね、うんうんうん、参加してくれて、それで彼女が出身がね鹿児島なんですよ。それで鹿児島っちゅうと、うん、
焼酎
64のお湯割りですよ、
はい、
ね、
うん、
芋焼酎のメッカですよ、
うん、
ね、で、でそのまあ主催者の方たちな、
うん、
偉いさんとかに2人、
うん、
鹿児島出身の人がいた
わ。あら、
まあ、うん、
あで直子ちゃん、久米村直子ちゃんも、うん、元を正せば鹿児島、
そう、みんな飲める口なんや、うん、ほん
なら。そこから急に、
はい、
じゃあその64で、
うん、
黒いねジョカっていうのがあるんですよ、うん、専用の土瓶のような、土瓶蒸しを作るような黒いペッ、ちょっと平べったい、
はい、
あって、
うん、
それに64の、お湯割りを作るわけ。ジョーカーという。
でそれでついで回るわけ。
それをこっちに飲むんですよ。で僕は芋焼酎って焼酎っていうもの自身が飲まなかった、
うん、
あれって独特の臭みがあるでしょ、
うん、
今は特にね、
今ね、特にそのあえて飲まなかったんですけど、うん、その昔ね鹿児島へ行った時に、うん、そのジョカ64のジョカが出てきて、うんうんうん、あとさつま揚げとかきびなごとか、
うん、
そういうなんか向こうの、
うん、
食材が出てきて、
はい、
うまかったんです。その時飲んだ64の芋割りが、芋焼酎が、
うん、
でそっから飲めるようになって、だから今でも僕は芋しか飲まないですけど、
ああ焼酎を好きな方は絶対芋ですよ。麦飲まないですね。
何でもそうですよ。
ある種
釣りでもね、船に始まり船に終わる、
あ、そうなん、
焼酎
も芋
に始まり芋に終わる。
初めて聞いたけど、
うん、海外旅行もハワイに始まり、
ハワイに終わる
とか
結構負けず嫌
い
よね。
そうやね、
落語は米朝に始まり米朝に終わるやったらあかんやろ。
あかんの、
あかんや、次のどこ行くのよ。
未来がない。
ないや、
そう、二つはないのよ。
あ、そうか、うん、やっぱり飲み方によって。いや、
それで彼女も
違うのか。
ちょっと今ね、授乳してるんで、
はい、
進
めてあかん
すよ。進めんし、ちょっとごめんなさいねみたいなんで、うんうんうん、言ってたんですけど、そういう鹿児島の話で盛り上がって、
う
ん、ジョカまで出てきた。
嘘、
そんなもんまであんのみたいな。
、うん、
これでちゃんと64のジョカ出てきて、そっからもう彼女は無制限に飲んでました。
大丈夫か、
今日はもういいんです。
明日は授乳しません。
あ、それぐらいでいけるんですかね。
いけるいける。
どうなんでしょうかね。
何日か空けたら
どうやろ、
知らんけど、
でもね、知らん知らん、
まあまあ楽しい、時間を過ごしました、ね、
そうなんや、まあ、それは良かったです。
きついでしょう、64なんか僕らも絶対あかんわ。
なんで64って割ってんねんで。
いや、焼酎が6でしょ。
そうや、
ほんで倍、普通
お湯が4、
うん、
そ普通どれぐらいです64って。きついですよ、すごい。
いや普通焼酎は64で飲むんで、お湯割りの場合、まあ水割りもそうだけど、
うんうんうん、
そんな濃い、
うん、そうじゃないと手応えないです。
うわー、通の言葉
あの、いやそれよ、4が焼酎で6がお湯の人もええねんで、別にどっちでもええねんけど、僕は6を選ぶね。
僕は4にしよう。
もう4にしてください、はいはい、もうでも人飲まへんじゃないですか。
いやもう焼酎はええねん、あれは
ビールがかんな、
ビールはあの 糖質が。
今もまだ制限なさってるんですか。
もちろんですよ。
芋だあかんねんじゃん。
芋あかんですか。
芋焼酎、
芋は焼酎、
麦はあかんですか。
いや麦じゃん、麦はええんです。麦の方がだから、
麦まずい。
そんなこと、そう、もものによりますって。美味しい麦探しましょうじゃん。 ね、
はいはい、糖質のない、
はい、ほんでね、うん、まあ、その話はその話で、はい、この前映画また行きました。
何言った。
ターミネーター、
面白かったでしょ。
え、そう、面白かった。
え、大きい画面で見ました。
あの IMAX、 ところが IMAX が、はい、今混み合ってて、はい、これの上映時間が夜8時なんですよ。1回
あと何やってんの。
イットとか、
あ、イットね、
あとなんかやってるんですよ。あと2つぐらい、はい、3つぐらいやってるわけ、そのスクリーンで。
だいたい一つしかないですからね、
うん、だからどんどんターミネーターも、
はい、
回数が増えていくとは思うねんけど、うんうんうんうん、まだ2日目ぐらいだったから封切られて。
そうなんや、
うん、まあ普通の画面でもそれでも、
はい、
もう最初から終わりまでやかましかった。どんならかしゃん、どんならかしゃん、ガシャーバーン、
まあ、確かにそうやな。
ダダダダダダみたいな。
そうそうそう、常に何かやらかしてるっていう感じの、はい、
本当に、うん、見終わってごっつい疲労感がありました。
それええの。
え、
ええの。
いや、あれはあれ
で入り込んで見てるっていうことでしょうね。
うん、あれが割と静かに進んでいたらおもろないで、どんぐらがシャーンがええねん。
ね、あれはだからこう揺れたりこう水パン来たりする、あの方式のなんだっけ X なんとかで見ても面白いでしょうね。
かもしれないね。
参加できると思いますね。
そうですよね。しかしね、僕は思いましたけど、このターミネーターっていうのは、うん、結局毎回同じことをやってるね。つまりその未来はもうその人工知能とかが支配している世界があるわけですよね、はい、うん、でそこにレジスタンスのリーダーがそいつらと戦ってるから、うんうん、そのリーダーを殺すのに過去の世界と、うん、いうか今のこっちへ未来から降りてきおるわけですよ、うん、殺戮者が。そうそう、はい、それがターミネーターや、うん、ね、ほんで、いつも最初はシュワズネーガーがやった T800 でした、
はい、
あれは溶鉱炉で時計を買うんですよ、
はいはい、
ね、うん、まあ、ほんでこうやってやっつけられんに思ったら、うん、第2作ではもう時計おらへん。ですぐもうまたひょっとすぐ元戻りよる。
T1000 ね、
もうそれがそっから全部それや。
皮膚を持った。
何でもありや、
はい。今回もそうや。もう絶対もう戻りよんね。
レブナイン、はい、今回ね。
もう結局一緒やね。
まあまあまあ。でも進化してるんでしょ。もっと強くなってるから。
いやだからね、うん、もうあれはその興味の焦点は、
はい、
どうやってやっつけるかですよ。
ね、
何やってもあかんやもん。
そうや。どうすんのよね。
ね、あで最後、あ、そうやってやんのみたいな、
うん。
それでもなかなかね。
また帰ってくるかもしれないね。 I'll be back、 ね、
いやだからね、あの映画ね、僕は非常に矛盾を感じるわけよ、
はい、
なぜ未来のその機械が支配しているところのレジスタンスがそこをやっつけるシーンが出てけへんねん。いや未来にレジスタンスになってその支配しているね、
やっつけられてないんやろね、まだ。
だからそこ最終
ずっとずっと戦い続けてんねん。
だから戦い続けてくれてるから、うん、同じような映画ばっかりやるわけや。
だからそのなんかそのリーダーがジョンだったりとか、うん、まあその今回の女性だったりとかっていうのを代替わりしていきながらずっとやってんのちゃいますの、
うん、やってんやろね、なんか知らんけど、ね、だからまだこれも続くなと、
うん、どうでしょうね、
最後そこ行かないと。
だってジェームス・キャメロンがねやっとまたあの権利を手にしましたからね、うん、
それは話さへんと、
また次行くかみたいな、
シュワルツネガーが、はい、まあ、出演してて、
はい、
でまあ、ちょっとすごい矛盾がいろいろあるんだけども、はい、ごっつ年いったじいさんになって、うんうん、シュワルツネガーがもう平和な田舎で家族と暮らしてるわけですよ、うんうん、でその、まあ、ひげ生やしたシュワルツネガーがずっと見てて誰かに似てるなと思ったら、うん、僕が行ってるインド料理屋さんの、うん、そのシューシェフや、うん、そっくりやないかみたいな。
え、そうなの？いや、あんな感じなの？
インド人ですけど、彼一方は、うん、あ、じゃあそんな感なんでね、行ってきましたという話。
そうですか、
ね、あれもおかしいよね。
え、
ジョン、あ、もう言わへんわ。
どうしたどうしたどうした、
言うていいですよ。
あの
本当は守りに1回目はは
い、
その、 あのジョンサラ・コナーっていうお母さんから生まれた息子が将来リーダーになるよ、うん、でそのショーン・コナー、ジョン・コナーを殺しに来たわけ、
うん、
ところがその T800 は第1回目のシュワルツネガーは味方になって助けよう
と、うんうん、守った、
うん、今回ちょっと違うんだよね。
そうなんです、だから違う、
だから世の中はねパラレルワールドなんですよ、
なってるんですよ
ね、あのイエスタデイという映画もそうだったでしょ、
はい、
ビートルズがいない世界っていうのが うんうん、あるわけですよ、
はい、
だから多分ねこのラジオでしょうがやってない世界ってあると思うんで、
そんな世界があるんでしょうか、
一番なんか寂しいね暗い世界ですよ、
うん、そうやな、そんな世界には行きたくない俺
ね、あの吉次もいないんですよ、落語界に、それは落語界にとって笑顔だ
誰も気づかんかったりしてもう言われる前に言うとくわ
あ、そうかな、
はいはい、ごめんね、
はいはい、
じゃあ始めましょう、はい、ということでじゃあ今日 あのクイズをねもう一回振り返っておきましょう、はい、オープニングクイズです。
1月24日まで兵庫県立美術館で開催される音楽家をにそれに関する特別展、
はい、
これは何だと、
オープニングクイズ、神戸阪神館を中心に兵庫にまつわるクイズを出題しています、うん、ぜひ参加してくださいね、はい、正解の方の中から抽選で毎週ペア一組に神戸ハーバーランドから毎日出港している神戸船の旅、うん、コンチェルトのティークルーズチケットをプレゼントします。ゴージャスな船内で海から見た神戸の景色や赤潮橋を眺めながらコンチェルトのデザートセットお楽しみくださいね。 アーティストの生演奏もありますからね、はい、楽しいですよ。さてこのオープニングクイズに答えて神戸船の旅コンチェルトのティークルーズぜひ皆さんにゲットしていただきたいところでございます、
うん、
そしてコンチェルトでは、うん、忘年会新年会お得なクルーズプランが今年も登場ですよ、
はい、
8名様以上でフレンチコースとフリードリンクのお一人税込み1万1000円のコース、
うん、
そして20名様以上でバイキングとフリードリンクのお一人税込み7700円のコースとバリエーション豊富でございます。期間は2月の29日の土曜日までですのでね、年末年始コンチェルトで素敵な時間ぜひお過ごしください、
はい、
詳しくはコンチェルトのホームページご覧くださいね。さて水盤では番組の中でご紹介させていただいたおはがきメールファックスの中から3人の方に東急ハンズのグッズをプレゼントしておりますが、さて今日のプレゼントは、
もういくつ寝るとお正月ということでございますが、
う
ん、まだちょっとありますけど、そんな時に一番いいんじゃないでしょうか、じゃがりこショック、これわーっと思いはるか分かりませんが、じゃがりこを、うん、1本ずつスティックを取っていきますと、
うん、
スティックが飛び出してきた人が負けのドッキリゲーム、
あのあれやね、
そう、
あの要あの海賊にこう検査していって、
そう、
うん、ボーンと、
それが痛かったんよ、
はい、
そのドッキリゲームのじゃがりこ版ですわ、運が悪いとじゃがりこが飛び出すということで、これあのみんな酔った時
この
いいじゃん、ね、俺なんか罰ゲームでできますよね、うんうん、お菓子と同じ本体サイズということで凝ってますんでね、そこら
辺、なるほど、
はい、
ぜひこのじゃがりこショック目指して番組に参加してください、
はい、
ファックスは
レーナーさんの傲慢の
0783610005 番です、はい、そしてメールはバンバンアットマーク jocr.jp banban アットマーク jocr.jp です。それから、おはがきは、おはがきと、お手紙のバックスって言ってしまう郵便番号は、
はい、向こうで箱はる
650-8580 です、はい、でもうこれだとあの住所いりませんのでラジオ関西バンバヒロフミラジオでしょうと書いて送ってください。お待ちしています。
さあ、はい、あれは言いましたね、バンバンの法則。
あ、言ってませんまだ。バンバンの法則にもね、この時間の一番最後で、ご紹介しますので、どんどんお寄せください、うん、それからクイズ単勝で騒動は、
今日はあの3000円ということになりますけど、はい、今日はイベントの問題です。あ、じゃないわ、ごめんなさい、すいません、テレビの視聴率の問題でした
全然違う、
はい、バンバンか私かどっちかにね、ぜひぜひ、投票してください。お待ちしてます。
はいはい、このコーナーは毎週各界からいろんな方に来ていただきまして、お話を聞いて賢くなろうと、
はい、
コーナーでございますが、今日は、はい、約9ヶ月ぶりの、
え、そんななりますか、
この前2月に出ていたので、それ以来久しぶりでございますが、はい、航空外科医の岩田正弘さん、そして一般社団法人ウィザウトボーダー代表理事の岩田博美さん、ご夫婦です。よろしくお願いします、
はい、お願いします。
ちょっとまああの、はい、一応
もうね、ご存知だと思うんですが、はい、岩田先生は、うん、兵庫県生まれで岡山大学の歯学部をご卒業になりまして、うん、航空外科部長として活躍されてたんですが、うん、2013年にフリーランスへ転身し、うん、東南アジアを中心に医療に従事されているんです、うん、でもなんかスケジュール聞いたらびっくりしました。帰ってきたとこなんですよね。
そうです、ミャンマーから帰ってきた
です、ね、はい、でもまたすぐ行けるんですね。
日曜日からタイです。
そんな、
タイから帰って2日だけ日本で仕事してカンボジアです
考えられないねえ、すごい活躍ぶりなんですが、それをおかげで、そして前でいろんなところで支えてあるのが奥様のひろみさんでございますが、はい、一般社団法人ウィザートボーダーの代表理事でいらっしゃいまして、はい、まあ、本当にあのいろんな、ね、面でね、サポートを、お仕事のサポートをしてらっしゃるというお二人でございます。
二人三脚で ね、あのすごい。
しかしよ、はい、そんな行って帰ってきて2日です。その間ねぼーっとしてあるわけじゃなくて、
仕事をし
いやだって普通時差解消にね1日かかるとか、もうちょっとしたらもう2日は休まなとかいうの、うん、すごいですね。すごい、
まあそういうね、あの先生とかの活動が評価されて、はい、あのこの度第4回とはフューチャーリスト賞というのをね、受賞されて。
あ、そうです、はい、ありがとうございます。
これはどういう賞なんですか。
まあまあ、第4回で、まあ、歴史はそんなあの、はい、あの長くないんですけども、うん、あの地道に何かそういう社会貢献とか、うん、そういうことをやってる人を表彰するっていうもので、うん、大体1回に3人表彰されて、うん、まあ、有名人の方と、まあ、僕らみたいな一般人の方と、うん、まあ混ざって表彰されたんですよね
今年は他にどんな方が、
あの詩人の谷川俊太郎先生 と、イルカさんです。
イルカ、
はい、イルカさん、はい、いやちょっとさっきね、っきイルカさんね、
着物着て歌ってる、これ
腕ギター
そうなんです、
イルカや、でもそうですか。でもそれはすごいね、あのメンバー、
ね、
おめでとうございます、
はい、
あら着物着て、
きれいきれい、
でも柄にもなく緊張しましたね、
その
スピーチあんまり緊張してないんですけど、受賞者のスピーチがあって、順番が悪かったですね。
なんで
谷川俊太郎先生でイルカさんで僕っていう、僕が鳥で、なんか谷川俊太郎先生は自作の詩をなんか披露されて、イルカさんもなんか詩的な話をされるので、うん、私一生懸命前日からホテルで考えた原稿は全部飛んでしまいました、
あれ難しいんですよね、順番が後だと言おうと話持っていかれたり、
そうハードルが高くなってるだけで、で僕の前イルカさんが谷川俊太郎先生がその詩の話をされたから、ハードル高くなりましたねって言われた後で、僕はどうしていいのか分からなくなってしまう すごく高かったです、
でもあの素晴らしい、やっぱり自分のそのさっきもおっしゃいましたけども地道にコツコツと二人でやってってあるじゃないですか、
はい、
それが評価されるというのは素晴らしいことですよね、
う
ん、
そうですね、今回の表彰であの言葉を一つ作っていただいて草の根外交っていうのを僕の、まあ、キャッチフレーズみたいにつけてくれていただいたんで、
いい言葉ですよね、
一生懸命やったのが評価されて
ですよね、
まあ、あのよく見つけてくれたなと思いますけど
ね、本当ですよね、はい、
そうですね、
まあそういう意味で例えばこの、ね、よくラオスへ行かれてますが、はい、これも5年目を迎えた、
そうですね、今年でちょうどラオスが5年目です
ごいですね5年、
ラオスはまだ順調にいってる方だと思います、他の国と比べた5年目で、まあ、ある程度あの形になってきてるので、
は
い、そのいわゆる後継者のお医者様も育ててそしてそういう診療所もきちんと整備してみたいな、ね、
そうですね、
そういうところを一からおやりになってるんですもんね、はいはい、
ヒロミさん、この前あのグランドファンディングのね、はい、あのあれを話で、
はいはい、
皆さんいろいろグランドファンディング参加されたと思うんですけど、
そうですね、前回ご出演させてもらった時に2月6日で、はい、その次の日からクラウドファンディングで、うん、私が挑戦しまして2月7日スタートの3月29日終了で、うん、でカンボジアの、ね、女性たちに安心して入院生活を送ってもらうように環境を整えるというプロジェクトで、はい、女性専用のトイレとシャワーと洗面所を作るという、プロジェクトだったんですけれども、うん、もう嬉しいことにですね、79名の方にご支援いただきまして、その中にバンバさんやキジジ市長さんで、あとおたかさんにもご協力いただきまして、うん、で80万円の目標金額が200万円、
すごい、
おかげさまでありがとうございます。
で、施設は、
はい、ね、施設は、5月27日に施工スタートしまして、うん、7月21日に無事完成しました、うん、もう壁から一から全部作ったので結構時間かかったんですけれども、7月22日に完成の式典セレモニーで病院の院長と一緒にテープカットまで行って、うん、盛大にお祝いセレモニーもできました、
うん、
でその報告会として、うん、8月4日に、うん、チャリティーワイン会という名前と報告会を兼ねて、うん、オーミンさんと、はいはい、一緒にコラボで、はいはい、イベントさせていただいて、うん、すっごい熱かった
です
、
ね、暑い、ね、私お邪魔したんですけどもう死ぬかと思ったというぐらい外で写真撮るでもいいみたいな感じ
で、ね、そうですね、
びっくりしましたね、あの暑さ、
ね、おかけしました。
いやでもカンボジアとかあっちなんかでね、暑さ慣れてあれお二人だけど、
あれは暑かったです、
はい、
ね、
ワイン進んでしまって、
よかったです
ね、
でもたくさんね、はい、サポートしてくださってる方がねお見えになってて、
そうなんです、
いい会でしたね、
とても嬉しい、
は
い、
先ほどのね写真を見せていただいたんですけど、はい、本当に素敵なバスルームというか、
そうです ね産婦人科病棟内に作ったので、やはり女性が喜んでもらえるように明るい壁の色、うん、オレンジ色にカラーをして、下のタイルは花柄ちょっと凝りました、
でも反響もすごくいいでしょ
う。そうですね、患者さんにはやっぱり好きな時間にシャワーを浴びれることと清潔なトイレに入れることがすごく嬉しいと、でやっぱり以前まではシャワーがなくて外の水溜め場でお水を雨水を使って浴びれたりとか、
ね、
そうなんです、でお手洗いも屋外にあって、もうもちろんそのね、清潔ではないトイレ、和式のトイレだったんですけど、今回洋式の座るタイプにできたので、お腹が大きい婦人科の患者さんにはすごい楽で使いやすい。一つ問題がありまして、今までやはりカンボジアの田舎の方は、うん、いわゆる和式トイレが主流だったので、またぐタイプが多いんで、便器の上に座ってしまう、
どうやって使ったらいいか分から
ない、まあね、便座の上に座ってしまうんですよ、
で便座がすぐ壊れてしまうので、ドアのところに私たちが手書きでサインボードでこの丸×この座り方はダメだよっていう、そういったものを啓蒙もしながら、そうなんです、で今回その80万円のとこ200万円いただいて、残ったお金でトイレの便器の修繕費もストックしとかないと修繕したらじゃあ誰が直すってなると、私たちが作ったので、もうこれからずっと修繕費用は必要になるんで、帰る時もすでに一つ 便器がネジが外れてしまいました。もう一つ便器壊れると5000円ぐらいすると割れちゃうんですね。なのでそれはあのストックしておいて、あと布ナプキンって言って女性の生理用のナプキンを今度布にすることによって経済的にもいいですし、それを普及させたいので作成して患者さんにプレゼント200枚ぐらい、はい、しました。はい、
いやなかなかすごいですよね、そういう支援が ね
え、きめ細かなね、やっぱりなかなか普通、ね、先生だけ言ってたら絶対気づかない部分
ですよ、ね、全く
分からないですね。だからやっぱりそういう面ですごいサポートしてらして、
うん、でももう21年活動してきて初めてこう病院の環境とかそういうのに、うん、まあ、着手したの初めてですね。今までも手術か教育しかしてこなかったので、うん、はいはい、まあ、でもやっぱり環境良くないと治るものも治らないので、
そうですよね、大事ですよね、はい、そういうトータルな、ね、サポートが、ね、
だけど、まあ、改めて逆にねこういう話聞くと、その例えばカンボジアのその、まあ、劣悪じゃないですか環境が、はい、またそういうとこなんだという認識をしないとダメですよね、
う
ん、
そうですね、うん、クラチェ州っていうのはシェムリアップから車で7時間ぐらいで、プノンペンから車で5時間ぐらいかかるので、まだまだ田舎なんですよね。で皆さんがよく行かれてるシェムリアップなどはほとんどもう今はもう発展してきて、うん、ビルなども、ね、そうですね、そうです、そうなんです、
町ですね、
うん、
で、あの今回クラウドファンディングしたところはすごい田舎で、まだまだねビルもないですし、病院の施設もまだまだ全然出来上がってなくて、いろんなところ
で今回作った病院がその町では一番最先端の、最先端と言えるかどうかは別として、まあ一番、まあ総合病院それしかないのでそこに、
いやいや大変ですが、今回次はタイ、
タイです、今週日曜日からタイです。
タイはどんなサポートですか？
タイはタイはバンコクだけ大都会ですけど、うんうん、もうバンコク離れたらもう田舎ばっかりなので、うん、その地方に行ってまだ医療を受けれないような、まあ、貧しい地域とかあるので、うん、そこに行って、まあ活動をするっていうか、いわゆる治療をしたりとかするっていうことをします、
うん、僕なんか本当にそういうバンコクのイメージしかないですからね、はい、本当大都会ですよ、
あね、やっぱり、うん、観光のね、うん、ルートに入っているところではわからない、うん、そういろんなことがやっぱあるんですよね、はい、うん、
でその後カンボジア行って、今回このクラウドファンディングで作ったトイレを確認してきます壊れてないかどうか、
もう一回チェックチェック、そう、そう事前に買っていくか電気を
そうだ、うん、ここもが先生とかさ、そういろんなとこ言って食べるもんが合わないとか困ったことないん、
それはおかげさまで
ないですね、まあ、カンボジアは美味しいです、はい、ラオスも美味しいですよ、だから全然そこの辺はあんまり困ったことはないですね、やっぱりその長く続けれるのの一つの理由はやっぱり美味しいものがあるかどうかは結構大きいかなと思います。
これはそうですよ、
現地のもの
を、ね、はい、口に合わなかったら辛いで、そうよね、
でも日本食恋しくなったりしませんか？
ありますよ、うん、だから
持っていくとか、
持っても行ってます、はい、
おかき、
おかきとか、まあ、とりあえずお腹いっぱい膨らむかなと、
うん、移動中でも、
移動中でも食べれる、
ポリポリと、ね、いつでも食べれる、うん、
これ日本でもっとやっぱりいつも言うんですけど、こういうもうなんかこう啓蒙活動というか、うん、していかないとダメですよね。
そうですね、啓蒙活動するのにはまたお金がいるんで
クラウドファンディング
そうです ね、また第2回他のところで挑戦もあるかもしれないですね、
そんな何もでもあるでしょう、作らなあかんようなとこ
ありますあります
でしょう、ね、
はい、
で、そういうことって全然我々ニュースにも入ってこないし、
入ってこないです
よね、分からないし知らないっていう、
そうですね、
部分ですよね、
まあこうやってこういうラジオ出させていただいたりとか、いろんなところで海外のその医療の事情を発信するのも、うん、まあ、僕の役目かなと実は思ってて、
ね、
日本とは全く違いますから、うん、まあ、医療を受ける方もする方もそうですけども、全く環境が違って、日本でずっと医療を受けてたらね、日本の医療が当たり前だ
と思って、これ当たり前だと思う、
全然違いますから、お金なかったら医療を受けれない国がほとんどなので、
保険なんてのもないんですよね、
はい、
ね、ということは本当にあのお金を貯めてじゃあ治療を受けるっていうような感じになるわけですね。はい、じゃあそのお金がないから受けれない人もいっぱいいるということですか。まあ、
それでもう身の内もなくなっていく人もおられるし、
という
のが現状ですよね、そういう国は。
まあ、なんか医療ってなんやねんって思ってしまいますよね。お金がなかったら
受けれないっていうのは辛い話ですよ ね、
だから本当に命もお 金次第ですよね。
それを実感として感じられてるわけですからね。はい、これからまた他にどっか行きたいとか思う場所ってあるんですか。
ね、なかなか新しいところって始めるの難しくって、まあ、ラオスやっと5年目になって、今回 5周年でいろんなちょっとビアパーティーみたいな小さなイベント今実はやってて、今年は5周年ということで、で来年ミャンマーが5周年になるんですよね。で新しい国っていくつも始まるんですけど、なかなか長続きできないところがあったりとか、まあ、それは私たちにも問題があるかもしれない。相手方とうまくコミュニケーション取れなかったりとか、そういうのはありますね。やっぱり20年経って自分の中で20年経った時になんか次の一歩がしたかったので新しいところいろいろ探してるんですけど、なかなかまだ軌道に乗ってない
です、ね、あれですかね。例えば日本でね5年というと結構大きく変わるじゃないですか、
はい、
そういうミャンマーとかラオスとかの5年というのはほぼ変わんないですか。
まあ、ラオスもカンボジアもそうですけども、まあ、ビルはできてきた。ラオスはないかな。カンボジアとかはやっぱりプノンペンとかはもう大都会になってきてるんですよ。ただ医療に関してはそれほど変わってないですね。で貧しい人はどんなこう大都会になってもいっぱいいるので、日本ほどこう平均的な国じゃないんですよね。もう貧富の差が激しくなっていく、発展するけど貧富が激しくなっていくだけです、結局。だから20年前のカンボジアと今のカンボジアで僕が見てる患者さん この所得の、まあ、層っていうか、それはほとんど一緒だと思いますね。年収とか
も。なるほどね。
じゃあもう本当に問題はいっぱいあるということですね。
そうですね、まあ、僕らだけでできることは限られますから。
ま
あ、できるところを地道に、今回の賞をもらっていただいたのと同じで地味に地道にやっていこうかなと思います。
そうですよね。はい、であとね、例えばねミャンマーとかは最近テレビで取り上げられたりして、まあ、日本人ってあまり馴染みないビルマの建物ぐらいで、はい、ね、アウン・サン・スー・チンぐらいですけど、
はい、
その観光としてのなんかこうリポートとかがテレビで増えたりしてる、はい、ね、そういうことですよね。
は
い、
そうですね。観光地はね結構脚光を浴びるので、ね、はい、やっぱりミャンマーもそのまあ、仏教の聖地みたいなバガンみたいなそういうパゴダがいっぱいあるところとかはやっぱり注目を浴びるんですけど、ミャンマーのそのヤンゴンが首都というか大都市ですけど、そこの地方というかそのローカルな地域行ったらもう本当に昔ながらの貧しいままですね。
なんかそうか、
だからそういうところにもやっぱりスポット当ててもらってこうねちゃんと紹介してもらわないと、ね、本当にやっぱりその観光地だけで、ああ随分なんか整備されてるなとか綺麗だなみたいなので思うと全然実情とはかけ離れちゃうってことですね。
そうですね、はい、向こうの現地に入って深く入れば入るほどなんかすごいそのギャップがすごい、だから聞いてた話とだいぶ違うなっていうのはやっぱりいろいろあります。
まあ、これからもなんか体を気をつけて、
はい、
回っていただきたいと思います。最後にお二人なんかちょっとメッセージを
どうぞ
じゃあレディーファーストで、
はい、
ヒロミさんから、
はい、今回、クラウドファンディングに初めて挑戦させてもらって、無事成功できたので、これも私もとても私自身も自信になりまして、これからもまたいろんなところを目を向けて、目の届かないところにクラウドファンディングや何かで寄付を募ってまた新しいプロジェクトも始めていけたらなと思っていますので、皆さん、はい、ご協力お願いします。
はい、はい、
先生お願いします。
今回フューチャリスト賞をいただいたんですけども、まあ地道にやってきたことは事実なんですけども、まあこれは周りの方が支援していただいたりとか5000円いただいたことでいただいたものだと思ってますから、まあこれ励みにして、また地道に、まあ、この地道に、草の根外交として頑張っていこうと思います。はい、
ぜひまた いつ今度はいつ買ってきたんですか。
とりあえず年末まで突っ走りますのでこのまま。
じゃあ年明けでまた、はい、お会いしたい。はい、ありがとうございます。航空外科医の岩田雅宏さん、そして一般社団法人ウィザウトボーダー代表理事の岩田博美さん、お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。